おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香菜です。
イバイの乱という朝鮮半島問題に巻き込まれた日本、これ現代だけの話ではございませんで、1500年前にもすでにあったという、そんな風に話せば少し興味を持ってもらえるのかな。それに地方に点々と神社があるんですが、日本の神社って神道という宗教だっていう人がいますけども、歴史的な何かがあったモニュメントですね。なんかそんな感じしない？
はい。
で、今話しているのは西暦500年代でございますから、6世紀の頃、日本の隣の朝鮮半島には3つの国があった。一つは高句麗という国があって、で、下に左半分が百済、右半分が新羅という国だったんですが、かなさん、百済と新羅の間に小さなポリス国家があるんですよ。そのポリス国家のいくつかが、向こうの方はもう絶対認めてくださらないんですが、それは日本の領土だったんですよ。で、ズバリ地名も日本府とか和館、和の館とかっていう地名で呼ばれていたんですよ。
はい。
もちろん今更返せとか絶対言いませんから、向こうの方警戒してらっしゃるんですよね。釜山港に帰れっていう歌が日本でヒットした時に、
はい、
再びまた攻めてくる可能性ありって新聞に載ったぐらいで、
そうなんですか、
もう私は知りもしませんでしたが、後で聞いて、領土的野心で言ってるんじゃないんです。この日本のポリス国家の所有というのが大和朝廷をして、深く深く朝鮮半島問題に首を突っ込まざるを得なくなったんでありますな、
はい、
そういう下地があることを覚えておいてください。今と違いますのは、新日、日本と仲良くしようという新羅、これは実は北部九州の豪族と手を結んでた。これ多分ですが、出雲あたりもこの新羅と仲が良かった。だって、かな知ってる？スサノオノミコトって天から降りてきて一回朝鮮半島に降りてるんですね、あれ。で、ここは鉄資源には、鉱物資源には溢れているけども、樹木が少ないと。
はい。
それで樹木のもっと豊かなところに移ろう積んで折り直したところが出雲なんですよ。
へ、
それから鳥取とかあの辺はいくつか島を持ってます。島根とかね、はい、あれは朝鮮半島の脇にあったやつを神々が縄引っ掛けてこっち側に引き寄せたっていう、国引きっていう神話が残ってるくらいで、それくらい朝鮮半島と深い関係にあった。だってかなさん、俺が生まれた町はね、雑書の熊っていう古代名た地名なんですが、
はい、
俺の生まれた町の隣町は白木原っていうんですよ。
白木原、
これは繰り返し言いますけども、白木の人たちの集落があったっつって、白木の人たちがそこに住んでたっていう、このあたり私が向きになるのわかるでしょ、
はい、
福岡市郊外には古墳から新羅製の馬具が見つかったりしております。つまり、九州北部の王様は、この新羅と仲が良く、大和の方にある国は、百済と仲が良かった。もう百済の王子様が来たりなんかしてたの。奈良県の方に。
はい。
それくらい深い関係にあったわけですね。
はい、
で、日本は、どっちが本当の政府かわからないんです。大和と筑紫の国で外交問題のねじれがあった。外交が大和と筑紫では一本化できてなかった。こういう古代史的事実があったのではないだろうか。その5世紀前半の大和朝廷の中で、岩井という人が半島に渡ろうとした大和軍に対して反乱を起こした。この時のセリフが日本書紀に書いてあるんですが、これがすごい不思議な言葉で、これもう謎とされて随分論議されたんですけども、これ古代語で言いますと、同じ毛にして共に暗い木、同じ釜の飯をお前とは食った仲ではないか。反乱を起こした岩井が攻めてきた近江のケヌノに叫んだ言葉です。昔はお互い同じ立場だったじゃねえか。そういう言葉を吐いとるんですよ。だから、はい、反乱を起こした岩井の方にずる賢い発想があったんではなくて、当然のこととして彼は朝鮮に出兵しようとする6万の兵をの前に立ちはだかったという事実があるわけでありますね、
はい、
お前たちの言うことなんか聞けないということで、これ岩井は物のべの荒可比という武人によって成敗されてしまいます。 あるいは北方面に逃げたというような話もありますけども、まあ、潰されたわけでありますね。古代史において九州の北部、これはもう歴史舞台であった。断固として言いますけど、邪馬台国は2世紀から3世紀にかけてこの辺りにあった。
はい。
これはもう、私の説は断言しますね。ありがてえことに、この関さんも同じ。関裕司さんも川出書房の本の中で、邪馬台国は九州の北部、筑紫か筑後平野にあったんだと。理由としては何か。それは、鉄という輸入品がここでは大陸から入りやすいんだと。
はい。
文明の入り口は福岡しかありえない。アジアからの文明。の品々が流れ着くところはね、漢の和の名の国王って知ってる？
はい。
和国王がいたんだと。那国という国があって、そこの王様が名の津、博多にいたんだということは、これはもう間違いないんですよね。話、古代史で長くなりますけども、途中から絶対面白くなりますんで、お付き合いのほど。